Sweet Prune Sticks, FM La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
皆さんこんばんは。3月の14日土曜日21時を回りました。お待たせいたしました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、3月でございます。春です。春休みです。学生の方々はいよいよ卒業就職でございますね。お勤めの方は昇進転属、まあそうでない方々もいろんな意味で締めくくる月でございます。そして出会いの月でもあります。そして今日のテーマにはあまり関係しませんが、今日はなんてったってホワイトデーでございます。みんなお菓子もらったかな。お菓子あげた。あ、お菓子問わずいろいろな思いを込めてですね、プレゼントしまくりのアピールシーンをしていると思いますが、皆さん幸せですか。去年はホワイトデーにですね、ある業界の大先輩にプレゼントを渡してルンルンしていたら、事務所の机に10日間ほったらかしにされました。女の子からはよくお菓子をお裾分けしてもらうさすらいのアクターこと、私池田聡でございます。ここで皆さんにですね、残念なお知らせがあるんですが、同じく番組を盛り上げてくれております井村あさみ嬢がお仕事の関係でですね、今日はお休みいただいております。いやー、普段お忙しい方ですからね。全国のこの番組のファンの方々、井村あさみファンの方々、本当に申し訳ございません。あ、ラジオはそのままぜひ切らないで聞いてくださいませ。精一杯愛をお届けに上がります。あ、気持ち悪いですか。すみません。また次回来るまで今日は一緒に何卒よろしくお願い申し上げまする。はい、この番組は毎週土曜日のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、ラジオの前の皆さんとつながっていく情報バラエティ番組でございます。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで、3月第2週のパーソナリティを担当いたしますのは、私さすらいのアクターこと池田聡でお送りいたします。何卒よろしくお願いいたします。それでは本日のメニューでございます。今週のスポットライトのコーナーはオーディションについて掘り下げていきたいと思います。後半はリスナー参加方のつながるお便りのコーナー、今月のテーマはちょっと謝ってです。今週もたくさんいただいておりますので、ちょ全部ご紹介しきれないんですが、紹介してまいりますよ。それともちろんリクエストの曲やおすすめの曲も用意しております。それでは今週も元気よくいきましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトはオーディションでございます。はい、何度もすみませんが、今日は私池田聡一人でお送りしております。いやー、やはり一人は本当に寂しいもんですね。ラジオはやっぱり花がないとダメということが今やっと肌身に染みております。アサミカムバック、しつこいですね。本題に入ります。はい、今日はオーディションがテーマでございます。私池田もオーディションというと本当に様々な思い出、伝説があります。で、そもそもオーディションというのは、まあ、俳優、歌手、コメディアン、芸人の選抜を目的とした試験のことを言いますよね。俳優、声優であれば、まあ、舞台、映画、イベントへの出演、まあ、歌手であればその主題歌の歌い手、事務所へのラインナップのためのオーディションで、昔君こそスターだっていう番組があったじゃないですか。まあ、ああいうテレビ番組の中での公開オーディションですね。 モデルさんであればミスコンとかイメージキャラクターのラインナップのためのオーディションであるとかなどなど、昨今いろんな形でオーディションが行われております。ね、インターネット上もしくは雑誌上でもですね、投票オーディションなどといわゆる選定を目的としたものや新しい才能の発掘を目的としたものがありますよね。で、さっき言った公開オーディションというのは、まあ非公開で行われるオーディションとは違いまして、まあ一つのショーとして成立していますよね。なんとかかんとか、スカウトキャラバンとか、ミスなんとかかんとかとか、まあ芸能界の登竜門とかね、カツとは言ってましたけどね。その華やかさの反面、裏ではライバル同士の熾烈なバチバチバチがよくあって、で、その模様がタブロイド紙とかテレビとかで報道されて、それもまた売れるきっかけになるというですね。まあいつ誰がどんな時に突出するのか、いつの時代もケンケンガクガクなんですけれども、このオーディション日本ではだいたい1950年から60年にかけて、日本の映画会社松竹、大映、東映、まあ東映でも東映ニューフェイスの方ですね、東宝、まあ、同じく東宝ニューフェイス、日活が定期的に自社専属の俳優をオーディションしていたのが始まりと言われております。まあ過去のものだと、東映ニューフェイス、東宝ニューフェイスっていうのは特に有名なんですけども、当時は新たな俳優を発掘するために開催していたそうでございます。まあ例えば、東映ニューフェイスの場合、まあ概要としまして、まあ入社しますね。で、入社すると、俳優座の演技研究所で半年間研修を受けて、本人の希望や会社の意向で、東映東京撮影所と東映京都撮影所へ配属になりますと。京都撮影所にはほら、あの、渦巻撮影所、ね、時代劇で有名な撮影所もありますよね。私も何回か行きました。で、エキストラなどで6ヶ月の修行を経て、トータル1年間の研修を終了しますと、東映制作の映画、テレビドラマに出演していくという過程を経るという徹底ぶりでございます。で、ニューフェイスの中には、まあ、研修を満了しないうちにデビューをする人もいるということなんですけどもね。で、このシステムは1969年、昭和44年第13期をもってオーディションは終了しているということでした。まあ、東映の他に、まあ、さっきありました松竹、大映、日活、東宝など、まあ、当時は5社協定が締結されていたため、各映画会社がニューフェイスを定期的に公募していたそうでございます。今では、だいぶ様相も変わってきましたけれどもね、歴史を感じさせますよね。あ、ちなみにね、あの、5社協定っていうのは、その1953年調印した専属俳優監督らに関する協定のことを指します。まあ新東宝っていう会社が後で加わりますが、新東宝社が倒産するまでの3年間は6社協定となっていましたけれども、で、その5社協定っていうのはなんでできたかって言いますと、あの日活ね、あの日活が、太平洋戦争前、太平洋戦争が終わって、その太平洋戦争前以来の映画制作を再開しようということで、多摩川に撮影所を作りましたと。で、他の5社が、まあ、監督や、他の5社からですね、監督や俳優を引き抜こうとしたんですよね、日活が。で、これに対抗するために結ばれたのが、この協定でありまして、名目は映画会社同士の専属監督、俳優の引き抜き禁止だったのが、真の目的でした。で、あとは日活による俳優引き抜きを封じることになりました。で、テレビが普及しますと、それに対応して映画会社の既得権を守ることが目的の主となります。まあ専属俳優のテレビ出演が制限され、テレビは新劇俳優を使うようになると。まあここでね、いろいろ分かれてくるんですけども、で、映画産業が、まあ、高度経済成長化により社用化が著しくなってしまった。で、5社協定も破綻をするというわけですけれども、まあ、この流れでね、より雑多な人材を確保するためにオーディションの存在価値というものが上がってきたんでしょうね。いやー、もう僕もね、やっぱりあの、この年にして受けたりはしますけれども、もう20代、30代、40代、いや、あ、もういやいや、50代問わずですね、もう夢に向かって、こう希望を持って、もうやりくりするっていうのは変わりませんね。はい。ではですね、ここで、曲の方に行ってみましょう。もう春でございますから、まあ春にちなんでの曲ということで、この曲の他には考えられないでしょう。森山直太朗作、桜です。どうぞ。
ウォーターテイメント。
森山直太朗作、桜でした。 はい、本日のテーマはオーディションについてお送りしております、ね、今ね、映画舞台イベント関連でキャスティングをする際にオーディションっていうのは欠かせない関門になりましたが、特に女性向けのオーディションは本当に増えたんじゃないですかね。中でも小中学生向けに、オーディションっていうのは増えております。で、いわゆる読者モデルオーディションを公募してモデルになるというパターンですね。で、専属モデルになるためにインターネット投票、ね、インターネット投票を開催しているオーディションも増えております。まあ、今でも続いていて老舗っていう言い方は変ですけれども、まあ、歴史のあるはオーディションとしてはもう終わっちゃいましたが、ミスセブンティーンがあります。で、第1回目のグランプリ受賞者はあの女優坂口涼子さん、7年後には歌手松田聖子さんも地区大会でスカウトされたそうです。ね、その後国生さゆりさんだったり渡辺美里さんだったり工藤静香さんも入賞されたりして、まさに女優歌手の登竜門だったんですね。人材発掘のための公開オーディションだったわけです。あと、ホリプロタレントスカウトキャラバン、全日本国民的美少女コンテスト、東方シンデレラオーディションとか様々あります。で、東方シンデレラ受賞者のほとんどが、東方映画制作のゴジラシリーズに出演していましたけれども、なんとですね、来年、2016年に12年ぶりにですね、ゴジラが映画に復活するそうです。その際また東方シンデレラまた出るんですかね。これもまた楽しみでございます。で、ちなみにですね、新宿歌舞伎町、新宿駒劇場、新宿東方会館があったところに、この東方ビルっていうのが新しくオープンするじゃないですか。で、その、屋上のところに実物大のゴジラの頭だけの、モニュメントが建設されます。ゴジラヘッドと呼ばれております。床面から高さ12メートル、地上からはなんと52メートル、重量約80トンの重さ、ね、靖国通りから見ることもできると言いますが、またこれも楽しみですよね。また新しい新宿のシンボルになるんじゃないでしょうか。で、ホリプロスカウトキャラバンとかは、まあ、創業者の堀田教師が自ら全国を回ってスカウトする形を取り、まあ、自社で、まあ、ホリプロでですね、オーディションを取るという先駆けになったわけです。まあ、当時は正統派アイドルを発掘する感のみが強かったのが、まあ、より幅広い分野からのタレントに、発掘になったと言います。まあ、これでね、応募する人はよりチャンスが広がったということになりますよね。で、男性向けでは、まあ、ジュノンスーパーボーイコンテストが著名ですけれども、まあ、いわゆる美男子コンテストですよね。僕にはとてもとても無縁ですけれども。でも、ここからアナウンサーになったっていう人もいるくらいですから、これもメジャーになってますよね。で、今、何百何千という団体で、まあ、オーディションが開催されていますけれども、まあ、いつの時代も夢と希望を持って望む魂はついえませんね。僕もそんな仲間の一人でございます。オーディションというとちょっと思い出すのが、まあ、20代の時に受けたオーディションで、忍者になってくれっていうオーディションがあったんですよ。で、部屋の一角に、川の上で板を敷いて、その上で忍び足で歩くっていうイメージで歩いてくれというふうに言われて、これ何に使うんだというふうには当時は思ったんですけども、まあ、結局その放送はされませんでしたけれども、まあ、今思うと何だったのかなという感もします。で、あと、苦い思い出っていうのが、ダンスオーディションっていうのがあったんですけども、まあ、ある劇団の、エントリーのためのオーディションだったんですが、まあ、足と腕のバランスを崩さないで、しかもリズムに合わせて踊っていくんですけれども、いや、できるまでこれがやらされたんですよね。で、審査する方は、できる姿は見てないんですよ。できるまでの過程を見てるんですよね。いや、これはね、結局落ちちゃったんですけども、自分のためになりましたね。ああ、オーディションってのはここがコツなんだな、というのは、しみじみ思いました。まあ、オーディションっていうのは業種にもよりますけれども、8割入ってきた瞬間で決まると言います。まあ、与えられた課題をどう克服するかをじっくり見ていますと。まあ、たとえ追い詰められても、それを前向きに克服してアピールする。オーディションっていうのは人生の全てが詰まっている感じがしますが、ちょっと考えすぎでしょうか。で、オーディションを題材にした映画では、代表的なのはコーラスラインがあります。これは1975年7月にブロードウェイで初演されたミュージカルなんですけれども、演出が、マイケル・ベネット氏、 の演出ですよね。で、ブロードウェイの劇場でコーラスラインのオーディションに参加するダンサーたちを描いた作品でございます。で、コーラスラインとは、まあ舞台で舞台上に引かれるラインのことを言いますけれども、こう役名のないキャストたちがダンスなどによって、これより前に出ちゃいけないですよと、メインキャストと、まあ引かれる隔たりを指します。ねえ。で、かつては6137公演ですよ。6137公演、最長ログランの記録を持ち、まあ、日本では劇団四季が1979年に上演をしているんですけども、ね、この物語に出てくるんですが、役を手にしても役名がもらえないんです。で、コーラスの役しかもらえないんです。それでもダンサーたちはたった8人の採用枠を取るために自分の全てをかける。自分の人生について赤裸々に語るところは印象的ですよね。また見たくなりました。ね、皆さんも時間のある時にぜひご覧くださいませ。以上、今日のテーマ、オーディションでした。つながるお便りのコーナー。はい、つながるお便りのコーナーでございます。今月のテーマはちょっと謝ってです。それでは早速読んでいきましょう。あ、その前にですね、僕のちょっと謝ってはですね、洗面所で歯を磨こうとしましたらコップに入れ歯が入っていました。で、コップが使えなくなってしまったということなんですけど、入れ歯入れた人ちょっと謝って。はい、じゃあどんどん読んでいきましょう。なおさんからいただきました。僕は通勤の電車に横にドカって座って、当たってくる人にちょっと謝って、しかも足を広げて腰をずらしてだらしなく座る人ほど多いですと。ね、よく混んでる電車でなおさらそういうのって多いんですよね。だからドカって座ってちょっと太めの人が隣に座っちゃうと、自分のスペースが狭くなってしまうってこと、よくなかったですか？僕はよくあります。はい、いくらさんです。見通しの悪い交差点に出ようとしたらいきなり車が突っ込んできた。かすり傷で済んだんですけど、ああ相手はアメリカ人、謝ってきたけどね。いろいろ意思疎通が図る図れないあるかもしれないんですけれども、謝ってくれるって言っただけでもまあ嬉しいじゃないですかね。まあ車はちょっとねへこんじゃったら大変ですけど。はい、同時、ゴールドカレッカさん。はい、車の運転で相手の一時停止無視とか多いです。これはいけないですよね。特に人がね近くに通ってる場合は一時停止、これは絶対してほしいです。はい、水木さんです。ちょっと、謝ってっていうよりちょっと勘弁してくれっていう話です。パチンコを朝一番からひたすら打つ、なかなか当たらないと。するとお昼過ぎに来たおばさんが千円札一枚で私の隣の台で、座った途端にいきなり当ておったと。しかも24連チャン。同じく朝一番に並んだ人が帰った後、そのおばちゃんが座った途端にまた当ておったと。パチンコ台に不正認知センサーがというのがついているんですが、これがどうやら反応し人が入れ替わった途端に大当たりを炸裂するみたいです。あ、これ僕当てたことありますよ。玉切れになったっていうことは一回ありましたけど、それは確かにね、機能するともうこっちのもんです。はい、おきやんさん。自営業の私ですが、地域柄背中にいたずら書きをしているかっこヤクザ、お客さんが多数来店してくれます。先日雨の日にこの前買った傘なんだけど壊れちゃったんだよねと、1ヶ月前に買ってんのに交換してくれって、おめえの使い方が悪いんだろう、使い方謝れ。でも交換しましたが自分に謝りました。あ、その気持ち大変よくわかります。お客様が神様ですからね。はい、まだまだ紹介したいんですけども、ちょっと時間が限られてしまいまして、はい、今回も本当にたくさんのお便りの方ありがとうございました。このようなお便りを、ラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は、番組の最後でお伝えいたします。それではですね、今週は、おきやんさんで、笑わせていただきました。おきやんさんに捧げます。はい、人生の奇跡、振り返ってるだけではいけません。常に前を進んでまいりましょう。小袋、私をお聞きください。それではどうぞ。
ウォーターテイメント。
はい、そろそろ番組が終わりの時間に近づいておりますけれども、番組 MC 陣に対するお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。応募方法は、ラジオとラジコ、番組メールアドレス、radio8radico@gmail.com、radio8radico@gmail.com です。で、こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募くださいね。で、今月のテーマは、ちょっと謝って、です。どしどし応募くださいね。詳しくは、ラジオとラジコで検索し、番組公式サイトをご覧ください。また、Facebook にても専用ページもありますので、合わせてご覧くださいませ。で、番組公式サイトの方からでもご応募できますし、過去の放送分も聞けるようになっております。また、iTunes ストアでもお聞きいただけますので、ご利用くださいませ。ラジオとラジコは毎週土曜日の21時からのレギュラー放送でございます。また再放送が深夜25時からでございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方は、ぜひこちらの再放送をお聞きください。さて、来週の放送は3月21日土曜日。担当はこの方です。
FM 浦安をお聞きの皆様、こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太さんです。お楽しみに。さて、ここで私池田より挨拶がございます。毎月、第2土曜日ラジオとラジコに出演させていただきましたが、本日をもちまして私は卒業になりました。まあ、5ヶ月間という短い時間でしたけれども、貴重な時間を皆様と共有できて本当に感謝しております。本当ありがとうございました。またどこかでね、見かけましたらお声をかけていただければ幸いでございます。まあテレビでも、まあどっかの V シネでも、もしかしたらご近所にひょこひょこと現れているかもしれません。基本的にウォーキングが大好きなので、まあ一晩で30キロ歩く人間ですので、どっか歩いているかもしれません。その時はお気軽にお声の方をかけてください。またやじってくださいね。ただ物は投げないでくださいね。よろしくお願いいたします。はい、引き続きですね、ラジオとラジコの方は4月からシーズン3を迎えますので、こちらも今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。それではお相手は私、第2週目担当さすらいのアクター池田聡でした。本当に皆様ありがとうございました。良い週末をお過ごしください。それではまた、さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。